声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。12月に入り、何かと慌ただしい時期になりましたが、お元気でお過ごしでしょうか？さて、来年は辰年です。辰は龍を指していますが、十二支の中で唯一の空想上の生き物です。なぜ辰だけが十二支に入っているかについては諸説あります。中国において皇帝は龍の生まれ変わりだったため、龍にはワニの意味もあるため、実はワニ、などです。力強さのイメージがある龍のように、力あふれ、活気づいた一年になるといいですね。それでは、令和5年12月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー121の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた9月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。はじめに、第364回9月定例県議会の概要です。歴史ある県厚館で本会議を開催。兵庫県議会は9月定例県議会を令和5年9月20日から10月23日まで34日間にわたり開催しました。9月20日の開会日には条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。9月25日の本会議では各会派を代表して4人の議員が質問を行い、26日から28日には15人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。9月28日の本会議では、令和4年度決算を審査する決算特別委員会を設置し、9月29日から10月18日にかけて審査を行いました。10月23日の本会議において、令和4年度決算関係議案23件を原案通り認定すべきものと決しました。この定例会では、決算関係議案を含め、議案51件、意見書6件を可決、1件の請願を採択し、閉会しました。続いて、9月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。知事から提出された予算・条例案などを審議し、総額 90.4 億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは予算及びその他議決案件です。令和5年度兵庫県一般会計補正予算第3号。令和5年度兵庫県営住宅事業特別会計補正予算第1号。令和5年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計補正予算第1号。令和5年度兵庫県農林水産資金特別会計補正予算第1号。1、台風第7号に伴う災害への対応 53.9 億円。早期の再建に向けた被災者生活支援、中小企業や農林水産業の再生支援、施設等の復旧、復興対策を実施。2、豚熱への対応 0.7 億円。蔓延防止・発生予防対策に対し、所要の予算措置を講じるとともに、発生農場等の経営支援策を実施。3、県民生活の安全・安心の確保31.1 億円。県子ども家庭センター警察官の情報共有のリアルタイム化による児童の安全対策の強化、自転車用ヘルメットの着用率向上に向けた取り組み等を実施。4、本庁舎の再編 4.7 億円。耐震強度が不足する庁舎からの移転・撤去を計画的に推進。 旅館業法施行条例等の一部を改正する条例。兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。兵庫県水道用水供給条例の一部を改正する条例など、計28件を可決しました。次に、決算案件です。令和4年度、兵庫県一般会計歳入歳出決算など、計23件を決算特別委員会で審査、9月29日から10月18日し、認定しました。次に、意見書です。私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書。消防団員の確保対策及び消防団活動の支援の充実を求める意見書。生涯を通じた国民皆歯科検診の実現を求める意見書。2024年問題に関する対策を求める意見書。ブラッドパッチ療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書。地方財政の充実、強化に関する意見書の6件を可決しました。次に、請願です。私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件の1件を採択しました。続いて、9月25日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問1、自由民主党、大豊康孝、加西氏、県立大学授業料等無償化について。質問、兵庫県の社会・経済への波及も含めた県立大学無償化の効果をどう考えているか。また、県立大学の魅力向上の取り組みや財源面の説明は。答え、大学院を含む県立大学の無償化は、兵庫の若者が安心して希望する教育が受けられる、少子化・人口減対策としての若者・ Z 世代応援パッケージの一つ、産学連携の取り組みや卒業生の県内就職など、産業の競争力強化に大きな期待が持てる。ブランド力の向上、県立大学の強みを生かした改革を行うとともに、行財政改革により財源を確保していく。用語解説、産学連携、主に大学などの教育、研究機関と企業が連携する取り組み。2、維新の会、椿よし子、加古川氏、行政委員の報酬は日額報酬にすべき。質問、行財政改革を推し進める観点から、行政委員の報酬は直ちに日額報酬とし、県民に理解されやすい制度とすべきであると考えるが、いかがか。答え、行政委員の職務内容や職責等を総合的に勘案し、月額報酬としてきたが、全国の状況を見ると、日額制への見直しが進んでいる。他団体の見直し状況や、本県の財政状況を踏まえた県政改革の観点から、令和6年度からの日額制への見直しに向けた検討・調整を進め、来年2月議会において必要な条例の改正を提案していく。用語解説、行政委員。行政の中立的な運営や行政運営の公正を確保する等の理由から、庁から独立し設置された機関である行政委員会で事務を執行するもの。3、公明党、小志田博也、神戸市長田区。不妊治療への支援策の拡充について。質問。不妊治療が国の保険適用で負担軽減が図られたが、一部保険適用外となった治療への助成等により、不妊治療への支援強化を図るべきでは。 答え、不妊治療支援検討会を設置し、県内の治療中の患者を対象に実態調査を行っている。医療費負担や治療できる医療機関がない地域の交通費負担のほか、職場の理解、役所の手続き等、金銭的負担以外の課題についても議論を行い、費用負担の軽減、仕事との両立、若者を対象としたプレ・コンセプションケアの推進など、施策について検討していく。用語解説、プレ・コンセプションケア。将来の妊娠を考えながら、女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと。4. 兵庫県民連合、橋本鳴人氏、宝塚市。子どもの生命、生存を守る取り組み。質問、児童虐待を防ぐための体制強化、警察との情報共有システムの円滑な運用など、子どもの生命と最善の利益を守るための県の施策展開について。答え、児童虐待への対応力強化のため、県と警察の役割分担と連携のあり方を明確にした運用のルール作りを進めるとともに、子ども家庭センターの体制の充実、強化を図る。また、子どもの意見を尊重し、その最善の利益を優先する取り組みを拡大するなど、子どもたち一人一人に寄り添いながら、生命と利益を守る取り組みを積極的に進める。以上、9月25日に行われた代表質問の一部をお聞きいただきました。引き続き、9月26日から28日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1、太田康文、自由民主党、南淡路市。質問。大鳴門橋自転車道開通を見据えた今後の淡路島への誘客促進について。答え、大きな交流圏ができると期待する。周辺整備に地元市長も熱心で、将来的には空飛ぶ車の離発着も視野に入れたい。市と連携し、観光需要をさらに掘り起こし、淡路島の魅力発信に努めていく。2. 白井貴弘、維新の会、神戸市灘区。質問。医療的ケア児を育てる保護者の方が働きやすい環境の整備について。答え。医療的ケア児支援センターを中心に、医療的ケア児等コーディネーターと連携しながら、医療的ケア児の居場所や長時間の受け入れを行う事業所の地域情報の提供など、働く保護者への支援を行っている。3、里見孝恵、公明党、伊丹市。質問、救命救急センターの指定や、南部の救命救急センターとの連携について。答え、救命救急センターの基準を満たせるよう取り組んでいると聞いており、これが実現すれば、阪神北、準県域内においても、高度急性期及び救急医療の機能が大きく充実すると期待している。4. 前田智樹、兵庫県民連合、神戸市東灘区。質問、消防力の強化に向けた消防広域化推進計画と県消防庁創設の必要性は？答え、消防の広域化は地域の消防、救急の充実化に有効。県内11の消防本部が3つに統合されたことで、初動体制の強化等メリットが報告されており、今後も市、町等と連携し、消防の広域化を進める。5、伊藤優、自由民主党、神戸市須磨区。質問、県政推進には、県民本位で県政を自分ごとと捉える職員の意識が重要。答え、 対話と現場主義を基本として、職員一人一人の県民本位の意識を深めるとともに、部局の垣根を越えて多角的な視野を持った職員を育成し、新時代に向けた兵庫づくりに挑んでいく。6、立花修太郎、自由民主党、豊岡市及び三方郡。質問、商工会、商工会議所における経営指導員の今後の定数について。答え、小規模事業者数を基準に算定した定数は減少方向にあるが、中小企業、小規模事業者の経営安定には、経営指導員の果たす役割は不可欠であるため、現場の声を丁寧に聞きながら検討していく。7、中村大輔、維新の会、神戸市北区。質問、性加害を起こさせない社会づくり、再犯防止の取り組みの充実について。答え、電話相談事業の活用や、支援機関ネットワークに心理カウンセリング機能を付加するなど、出所者等の相談支援や孤立防止の取り組みの充実を図ることで、性加害の再犯防止に努めていく。8、竹尾智恵、公明党、西宮市。質問、学校内での居場所づくりについて。答え、学校や地域、市町とも連携して、学校内の居場所のさらなる体制の充実に向け検討し、居場所の確保とその充実に取り組んでいきたい。外部人材の活用も重要なため、今後検討を重ねていきたい。9、黒田和美、兵庫県民連合、神戸市垂水区。質問、県立大学の授業料等無償化による他の学生、若者県民との均衡について。答え、国レベルで高等教育への負担軽減の支援をもっと行うべきだが、設置者として先駆けて県立大学の無償化を行うと表明した。県としても奨学金返済支援策のさらなる充実、拡充を検討していく。10、北野実、自由民主党、姫路市。質問、がんに関する相談窓口の機能を一層充実させるための県の施策は。答え、がん拠点病院等が参画する協議会で、相談支援センターのさらなる利用促進の取り組みを促すとともに、様々な媒体を活用して情報発信を行うなど、患者会等と連携しながら、さらなる普及に努めていく。11、吉岡岳、自由民主党、神戸市垂水区。質問、流送計画は窒素放流水質 40mg パーリットルを実現し、豊かな海を再生すべき。答え、漁業関係者の声をしっかり聞きながら、播磨灘での知見や実績を踏まえ、大阪湾流送計画の窒素放流基準引き上げを国へ要望し、全庁を挙げて瀬戸内海漁業の本格的な復活を目指していく。用語解説、流送計画、流域別下水道整備総合計画の略で、当該水域にかかる下水道整備に関する総合的な基本計画。12、佐藤義則、維新の会、伊丹市。質問、各市町の潜在待機児童解消に向けた実感の伴う対策について。答え、都市部の潜在待機児童の高止まりを踏まえた地域ごとの要因分析、利用調整のあり方の検討を進めるとともに、待機児童が多い、1、2歳児の速やかな受け入れにつながる小規模保育事業の拡充等に取り組む。用語解説、潜在待機児童。 希望する認可保育施設に入れなくても、他に入所可能な施設があるなどの理由から、自治体が待機児童数に含めていない子どものこと。13、小林正彦、無所属、小野市。質問、市・町の費用負担など、新たな手法による早期の信号機設置について。答え、費用負担のあり方を含め、信号機設置に関する新しい手法を検討することは重要であり、今後、関係機関とも協議の上、工夫を凝らし、県民の安全安心の確保に向け取り組んでいく。14、大谷拓二、維新の会、神戸市垂水区。質問、北朝鮮による兵庫県民拉致被害者の帰国支援、政府への働きかけは？答え、県では引き続き他都道府県や家族会、救う会等としっかり連携し、本県出身の有本さん、田中さん、金田さんをはじめ、全拉致被害者の早期帰国に向け、国へ働きかけ、機運醸成に取り組む。15、大前春代、自由民主党、西宮市。質問。西宮市での客引き行為等禁止地区の指定と、客引き行為増加への対策について。答え、西宮市と丁寧に協議を重ね、県として指定の必要性を検討する。増加する客引き行為に対しては、集中的な取り締まり、定点での監視活動、抜き打ち巡回等を行い、快適な環境の確保を図る。以上、9月定例会の模様をお伝えしました。最後に、県議会ニュースです。一つ目は、兵庫県高官で本会議を開催です。耐震性不足により、儀仗灯が使用できなくなったため、9月20日から10月23日開催の9月定例会のうち、10月3日を除く本会議を試行的に兵庫県高官で行いました。傍聴席については、前回本会議を実施した県庁3号館7階大会議室よりも多い、70席を確保することができました。議場のあり方については、今後も検討していくこととしています。二つ目は、政庁懇話会、政策法務研修合同研修の開催です。10月23日、議会の政策提言機能強化や、議員の政策立案能力の向上を図るため、政策実現のための条例立案のプロセスとポイントについてをテーマに、関東学院大学法学部教授の津軽医師氏をお招きし、政庁懇話会政策法務研修合同研修を開催しました。三つ目は、大学生サテライトゼミの実施です。大学生と議員との政策議論を通じて、若者の感性や発想を議会に反映させるとともに、議員からのアドバイスや意見をゼミの研究・実践活動に生かしてもらうことを目指して、県内の大学ゼミを対象に、県議会サテライトゼミの受け入れを行っています。今年度は7月7日、神戸学院大学経済学部の学生たちが、食品ロスの問題、ペットボトルキャップの効果的な回収方法、防災のための高齢者のデジタルデバイド問題について発表し、議員との有意義な意見交換が行われました。四つ目は、若者目線で県議会を見つめる議会広報ポータルサイト、令和6年2月開設予定です。高校生をはじめとする若い世代に県議会を身近に感じてもらうとともに、県議会広報における ICT 化への取り組みを促進するため、県議会ホームページ内に若者向けの議会広報ポータルサイトを開設します。現在、公募による高校生たちが個性豊かなコンテンツを制作するべく、打ち合わせや 議会見学を経て、順次議員取材を行っているところです。さあ、どんなコンテンツが出来上がるのか楽しみに待っていてくださいね。5つ目は、議会訪問団がアメリカ合衆国のワシントン州等を訪問です。兵庫県とワシントン州が友好姉妹提携60周年を迎えたことから、本県と同州との友好交流の一層の発展に貢献するため、9月12日から17日、内藤議長を団長とする友好訪問団が同州を訪問しました。現地では斉藤知事とともに共同声明調印式等に出席するなど、州知事や州議会議員等と交流しました。また、同国の先端技術産業の動向や持続可能な社会の構築に向けた取り組み、日本へのインバウンド観光促進拠点などについて現地調査も行いました。6つ目は常任委員会の地域開催です。県民の皆様に県議会の役割や機能について一層の理解促進を図るため、常任委員会を地域でも開催しています。11月1日には、文教常任委員会が義務教育の推進をテーマに相生市で、11月8日には産業労働常任委員会が地域産業の活性化と戦略的な産業立地の促進をテーマに養父市で開催されました。7つ目は産業労働常任委員会と県民との意見交換会です。県議会では地域で様々な活動を展開している県民の皆様の声を常任委員会の審査や調査研究活動に反映していくため意見交換会を実施しています。今年度は11月6日丹波市において知り丹波嶺推進協議会の皆様と地域経済の成長を加速させるスタートアップの育成強化について意見交換を行いました。令和5年12月発行、9月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー121はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお寄せください。宛先は郵便番号 650-8567 で住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720。ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は12月上旬から中旬にかけて開催予定の12月定例県議会の様子を2月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。